ルカによる福音書ですね、13章です。午前中は、13章の24節をね、こう中心に見ていったんですけれども、まあ、それも少し触れ、もちろん触れますけれども、一節ずつ全体を読んでいきたいと思っています。群衆がかなり多くいてですね、そしてイエス様がかなり距離を取ってるというか、こうたくさんこう来てるんですけども、このイエス様の心とは、離れている、離れてるだけでなくて、ある意味で敵対的でもあるという矛盾した状況ですね。このそれがある、このイエス様が警戒する言葉とか牽制する言葉とかをお語りになって、いるわけなんですね。だから12章の最後にはもう彼らのことを偽善者よと言ったんですよね。偽善者よで、一体何かと言いますと、この前回のおさらいなんですけど、何かと言いますと、パリサイ派やこの律法学者が言っていることが、当時のユダヤ人にとってのスタンダードだったんですね。こう 標準だったんですが、それをよく考えもせずに判断もせずに、受け入れていたわけなんです。というか、よく考えてないからおのずとそのような考えを持っていて、イエス様が確実にメシア、キリストであるという、印というものが明確にあって、で今がその時であるという、時の印ってイエス様おっしゃいましたけれども、これをですね、この見ているにもかかわらず漫然として、生きていたというか、だからイエス様についていくのが、人気っていうか、なんか流れっていうか、それでついていってる。なんで自分で判断しないのですかというね、このことを言われたわけなんです。でですね、続きなんですね。まだ悟ってないこう彼らで、そこからですね、私たちは表面的には話してる話っていうのはあるわけですよ、いろいろ。でそこからイエス様がね、もっと根源的なっていうか、根本的なこう霊的な問題ですね、これに話をこう戻していくっていうか、移していく姿を、続けて、見ていくことになります。では1節から3節を見てください。ちょうどその時、人々が何人かやってきて、ピラトがガリラヤ人たちの血をガリラヤ人たちが捧げる生贄に混ぜたとイエスに報告した。イエスは彼らに言われた。そのガリラヤ人たちはそのような災難にあったのだから、他のすべてのガリラヤ人よりも罪深い人たちだったと思いますか。そんなことはありません。私はあなた方に言います、あなた方も悔い改めないなら皆同じように滅びますと。ひどい話がまず書いてありましたね。ガリラヤ人たちがエルサレムで生贄を捧げていくときに、ピラトがその、ガリラヤ人たちを殺してですね、その血を混ぜたっていう話なんですね。かなり残酷なことをする、人であることが、分かりますね。これが本当であれば非常に残酷なことをして、で、歴史書の中ではこのヨセフスが言っていますけれども、この、カイサリアというですね、このユダヤ族州の首都になりますが、そこに導水橋ですね、この、いわゆる水道橋ですね、これ建てると。でこれ今でも遺跡でカイサリアに行くと見ることができるんですけれども、そのためにエルサレムの神殿の金庫から取ってたと、その資金を、それでユダヤ人が暴動をカイサリアで起こしました。その時にローマ兵たちに普通の一般の市民の服装にさせたんですね。兵士の武具ではなくて。そして紛れ込ませて一気にその暴徒たちを殺していったと、いうところまでは載ってるんですよ。だけどこの血を混ぜたっていうところが載ってはいないんですけれども、多分あったと思います。でこのように言ってきた人たちって一体何かなと思って、まずはイエス様がエルサレムの方に向かって、いる中でユダヤの地域に入っていくわけですね。でそこを支配しているのはピラトですから、脅している面もあるかもしれませんし、分からないんですけれども、 あとはユダヤ人たちがですね、この非常に政治的になってました。何かと言ったら、今はユダヤ人たちの側についたらですね、こうピラトに反抗することになるわけですね。ローマに反抗することになるわけです。そしてもしこのやってることに対して非難も何もしなかったら、今度はユダヤ人たちからの人気をなくすんですね。まあ、政治的なことっていつもそうですね。どっちつかず、こっちを立てればこっちが何ですか、落ちていく。で、どっちかになるわけですよね。で、そのような、まあ、こう話を持ちかけられるときにですね、クリスチャンとってやっぱりこうどっちなのかっていう話をしてしまうんですね。でもイエス様の視点は違います。イエス様はもっと根源的な霊的問題ですね。で、それは何かというと、あなた方は他人事のようにしてこのガリラヤのユダヤ人たちの中で起こった事件を語っているが、あなた方も悔い改めなかったら同じように滅ぶんですよということなんです。つまり12章の続きになってます。つまり自分で他人事のようにして何も考えないであなたたちは生きているけれども、自分で判断してごらんなさいですと。今なんでこういうことが起こるのをお許しになっているのか、なんでそういうことを見るようになっているのか、それはあなた方が滅ぶんだよと。で、その悔い改めのための注意喚起をしているんだよということをイエス様が言われているわけなんですね。で、続けて読むと4節5節です。またシロアムの塔が倒れて死んだあの18人はエルサレムに住んでいる誰よりも多く罪の負債があったと思いますか。そんなことはありません。私もあなた方に言います、あなた方も悔い改めないなら皆同じように滅びますと。ここでは自然災害というか運が悪かったというか、そういうことで、こういう時にも他人事のようになるんですね。やっぱり何か悪いことしたんじゃないのその人とかですね、そういうことですけれども、同じようにあなた方に対しての神の警告なんだよと。悔い改めなかったら滅びるんですよと。で、事実このガリラヤ人の地っていうこともそうだし、自然災害もそうですけれども、紀元の70年にローマによって包囲されてエルサレムがですね、彼らはことごとくその滅ぼされるっていうか、奴隷になるか殺されるか したわけなんですね。まあ11年前かな、いや違うな、8年前かのことを思い出します。東日本大震災が起こりました。東日本大震災が3月11日ですね。まあ、このロゴス東京の教会が、カルバリチャペルロゴス東京が始まってたった1ヶ月しか、1ヶ月も経ってなかったかな、1ヶ月ぐらいですね、しか経っていなかった時だったんですけども、まあ、これが起こって、で、もう世界中からメールが来ました。どうやって助けたらいいのかっていう、まあ、メールなんですね。まあ、その中でものすごい暴殺状態だった時に、まあ、この、ブログにも書いてきたかもしれませんけど、メールでも、なんで神はこのようなことをお許しになるんですか、こういうふうにメールが来たんです。で、一見すごく誠実で事実、そういう質問してくる人って多いんですよね。こういう何か不幸なことが起こると、そういうことが あるんですが、申し訳ないんですけれども、まあ、その方々にはですね、その気持ちは分かるんですね、ものすごく分かるんですが、霊的には非常に苛立たしくなったんです。なぜかといったら、御心がはっきりと私の心の中では分かってたんです。何かというと、その苦しんでいる人たちがですね、キリストは共におられるんだよということを、クリスチャンがそこに行くことによって知ることができるという御心なんですよ。その起こったのは何かとなぜかじゃなくて、そこに主は共におられるということが、キリスト者が直接行くことによって分かると、これがもう明確な御心だっていうのは分かってたんですね。 で、そんなこと、そういうことを考えているときに、いかにその救援旅行に行くかということを考えているときにですね、なぜかって神を非難するかのような、まあ、そういう声を聞くときに、まあ、申し訳ないんだけど途中でちょっと苛立たしくなりました。で、神があえてお語りになっているのはこれだけじゃ終わらないんだよっていうことだと思います。なぜこんなにたくさんの人が2万人以上が死んだのかと。で、その時にも私しばらくしてから説教したと思うんですね。なんで死んじゃったのかを問うてはいけない。なんで生き残ってるかを問わなきゃいけない。私たちは生き残ってるんですよ。で、生き残ってる私たちがこの出来事によって神が少しお語りになってるかもしれない。なぜかというとですね、黙示録にはですね、6章の14節で、天は巻物が巻かれるように消えてなくなり、すべての山と島はかつてあった場所から移されたってあるんです。あの地形、あの三陸の地形ですね、わずかに動いたって言うんですよね。ほら、地図上でもこの数メートルから分かんないけれども、数メートル動いただけでもあれだけの災害なんです。で、今巻物を巻くように動くっていうふうに予言されてるんですよ。だからもう本当にごくごくわずかなことで、神は、私は神であるっていうことをこの教えておられる、証ししておられるんですね。悔い改めなければいけない、救われなさいということを神がお語りになっているわけなんです。ですね、かなり深い話でしょ。だけど漫然できてるとですね、なんで神がしたのかとか、例えば原発事故でも東電がいけな、それ大事ですよ、ね、また事故を起こさないようにするためには必要ですよ。けれどもそっちが本質じゃないんですよね。こっちが本質なんです。悔い改めなさい。そしてその人っていうのはここまで、やはりどんなことが起こってもこのように神が何かを知らせていてもね、違うことに話を持っていくという固くなさを持っています。で、それでイエス様は例えを、続けてお語りになるんですね。イエスはこのような例えを話された。ある人がブドウ園にイチジクの木を植えておいた。そして実を探しに来たが見つからなかった。そこでブドウ園の番人に言った。見なさい、3年間このイチジクの木に実を探しに来ているが見つからない。だから切り倒してしまいなさい。何のために土地まで無駄にしているのか。番人は答えた。ご主人様、どうか今年もう1年そのままにしておいてください。木の周りを掘って肥料をやってみます。それで来年実を食べ結べばよいでしょう。それでもダメなら切り倒してくださいと。ブドウ園にイチジクの木っていうのはちょっと変だなって思うかもしれませんが、これ実際はやってるそうですね。このブドウ園の中にイチジクの木を生やしているわけですけれども、3年間ですねやってもダメだって言うんですね。結構イチジクの木って実が結ばれるまで結構時間かかると言われてますが、植えてからですね。けれどもそれでも3年間実が結ばれてない、万人がですね、どうかもう一年やらせてみてくださいと、こう言ってるんです。で、これを聞いているユダヤ人は、自分たちのことであるということは分かっていたと思います。旧約聖書の中に、イチジクの木として、またはブドウの木もありますけれども、イスラエルの民のこととして、この例えられているからです。と考えるとですね、非常に分かりやすい例えなんです。3年間ですね。イエス様は交渉外で活動をしておられて、そして彼らが実を結ぶ、つまりメシアとして受け入れてですね、そして悔い改めて実を結ばせる、正義とか平和とかですね、そういうものを実を結ばせる時期にあるにもかかわらず、全くその気配がないわけなんですね。だから切り倒して当然だったんです。で、ここはこの13章のテーマになりますが、それでもですよ、あと1年やらせてみてください。これがイエス様のお心でした。 お気持ちでした。それでも諦めないんです。もうこの人ダメ、終わりと私たちは思うところが、イエス様も同じ苛立ち持ってるんですよ。持ってるんですが、しかし1年それでダメだったらっていうことなんですね。そういうお気持ちで今群衆に対して、この付き合っておられるわけなんですね。諦めないで手を差し伸べておられます。で、場面が移ります。今度は安息日の街道ですね。なんか福音書にたくさん出てきますよね。再びその場面に戻ります。イエスは安息日にある街道で教えておられた。するとそこに18年も病の霊に疲れ、腰が曲がって全く伸ばすことができない女の人がいた。イエスは彼女を見ると呼び寄せて、女の方、あなたは病から解放されましたと言われた。そして手を置かれると彼女は直ちに腰が伸びて神を崇めた。素晴らしい働きですね。18年か、腰上に上げられない。これはもうおばあさんじゃないですよ、多分比較的若い方だと思いますね、この女性は。にもかかわらず下しか見ることができなかった、病の霊でですね。ここなんか象徴的にも見えます。何かというと、この神がエヴァを惑わした蛇ですね、蛇に対して血を這うようになると呪われましたけれども、まあ、サタンがですね、この女をですね、この女の子孫がですよ、この蛇の子孫の頭を打ち砕くと。だけどそのサタンがこの女にこうやって地の下、地ばっかり、この地面ばっかり見るように、まあ、させているっていうのは非常になんか象徴的だなと思います。でそこから神は解放してくださると、で解放してくださったと。でこの女は神を崇めたとあります。もう神が行われたんだと。でそれで、すると街道司はイエスが安息日に癒しを行ったことに憤って群衆に言った。働くべき日は6日ある。だからその間に来て治してもらいなさい。安息日には行けない。しかし主は彼に答えられた。偽善者たち、あなた方はそれぞれ安息日に自分の牛やロバを貝羽桶からほどき連れて行って水を飲ませるではありませんか。この人はアブラハムの娘です。素晴らしいですね。アブラハムの娘です。それを18年もの間サタンが縛っていたのです。安息日にこの束縛を解いてやるべきではありませんか。アブラハムの子孫は祝福されると神は約束されましたが、この人もそうなんだと、こうイエス様がおっしゃってるわけです。でイエス様の論法というか、この明確に語られた論拠はですね、安息日というのはそもそもが人を解放したことを記念する日でした。覚えてます？出エジプトですよ。奴隷であって縛られていたところから解放されて、そして休みなさいって言われたんです。奴隷っていうのはね、1日も休まないんですよ。そこで6日間働いて7日目に休みなさいっていう創造の秩序と通りに、あなた方も休むことによってあなたは自由を得たんだと、もう人の奴隷ではないんだということをもともとが表していたわけなんです。そしてもう一つイエス様が言われているのはこの家畜なんですね。でこれが、これはもう日課なんですね。まず家畜、朝起きると水を飲ませるために家畜を解くんですよ。で井戸っていうか、この水があるところにまで連れていくんです。まあ、当時はこの洞窟みたいになって、一番奥がこの家畜があっていてですね、またそこの家畜が出ていくことができるようにして、で安息日にもそれをしなければ脱水症状を起こすわけですから、いいことにしていたんです。だから家畜とてあなた方は解き放つ、解くことを行っているではないかと。家畜もそうならなおのこと、これルカによる福音書たくさん出てくるでしょ、ましてやとか、なおのこと。 アブラハムの娘なんですよと。18年間縛られていたんですよ。安息日、しかもこの奴隷から解放を記念する安息日にすることはふさわしいことじゃないですかと。で、ギャフンとなっちゃったんですね。この参拝した者たちはみんな恥じって、で群衆は見てください、この17節、イエスがなさったすべての輝かしい御業を喜んだと。まあ、ちょっと笑ってたかもしれませんね、クスクスとね。なんかこの街道司が、まあ、ギャフンとなって、しまっていて、まあどうでしょうか。そこでイエスはこう言われた。神の国は何に似ているでしょうか。何に例えることができるでしょうか。それはカラシダに似ています。ある人がそれを取って自分の種にまくと、種にまくと成長して木になり、空の鳥が巣に、ヤダに巣を作りました。再びイエスは言われた。神の国は何に例えたらよいでしょうか。それはパンダに似ています。女の人がそれを取ってサトンの粉に混ぜると全体が膨らみましたと。ここで、この群衆が語っ、この見ていて喜んで、のいていた中でこの話をされたんです。イエス様は否定的な話をしているか肯定的な話をしているかなんです。で続けて読むと、死を救われる人は少ないのですかという言葉も出てくるんですね。でこの例えというのは実は分かりやすくて難しいんですね。まあ、パスターチャックもチャックスミスもよく言いますけれども、例え話をね、このから説教するのは20年ぐらいかかるとかって進学校の先生に言われたのかな。で、いやいや分かってますからって言って話してたら、いやそれだけかかるっていうのが分かりましたっていうね、よく彼は言うんですよ。意外に難しい。で、解釈がここで真っ二つ、こう正反対のような解釈になるんですね。神の国なんだからカラシダネって言ったら、これは福音の種のことでしょうと。そして、この成長して木になって、だからもう、爆発的にこの福音が受け入れられるようになってですね、で人々が受け入れていくようになると。でこのパンダネの方もこの内実が変わっていくんだというふうに、この翻訳するっていうか解釈するんですよ。けれども、やはりね、この群衆が喜んでいたと書いてあって、神を崇めたと書いてないんですよね。エンターテインメントのようにしてこのイエス様がなされたことを見ていた可能性が大きいんですね。でその後でこの直後で、救われる人が少ないんじゃないですかって聞いているっていうことは、ここはね、否定的に話している可能性が大です。じゃあ何なのか、この空の鳥が巣を作るという表現っていうのが旧約聖書の中に出てきまして、私が今記憶の中で、覚えている中でもダニエル書のネブカドネツァルですねが、この自分の国がですね大きくなり、そして空の鳥がこの巣を作ることになっているという夢を見て、その時に聖なるもの御使いが来てそれを切り倒して株だけになるというのが書いてあるところと、もう一つは確かアッシリアについての予言ですね。これエゼキエル書に書いてありますけれども、それも高くそびえる木になって獣がいて、そして空の鳥が住むようになるという言葉があって、そして切り倒されるんです、そこもというふうに、世の中、世にある映画というか、その、なんていうのかな、こう、世の栄を表して、まあ、いるですね、ものとして使われてるんですよ。で、あと、イエス様が例えて、空の鳥というと、四つの種類の土がありますけれども、初めの堅くなな心を表していた、サタンがこの道端、あぜ道ですね、道端にこの落ちた種を取って食べて、鳥が取って食べたっていうふうに書いてあるわけなんですね。で、パンダネの方もそうです。パンダネでいいこと書いてあることないんですね。パリサイ派のパンダネに気をつけなさいとか、あとは不正とか不義のパンダネと第一コリントに書いてあります。なので、悪が少し入ったら全体に膨らむよっていうことで書いてあるんです。で、このことを この見ていくとイエス様は予言的なことをお語りになったと考えられます。それは何かというと、確かに福音は一気に広がる、この神の国というのは広がるんですが、世と一体化するというか、世と一緒になってしまった形に肥大化すると。で、私たちはもうよく知っています。キリスト教の世界です。キリスト者は迫害されるマイノリティ、少数派だったんですね。ローマ帝国の中で迫害されても迫害されても増えていくんです。ところが、コンスタンチヌスというローマの皇帝がついに、まあ、お母さんのヘレンが熱心なクリスチャンで、そして彼が、改宗するんですよ。でミラノ勅令というですね、公認化される、初めて教会が公認化されました。でその後で教、キリスト教が国教になります。でビザンチン時代が始まるんです。だいたいこの非西洋圏の人たちはこのキリスト教がキリスト教だと思います。だいたい宣教活動をして、こう、なんていうのかな、なかなか受け入れてもらえない理由としては、例えば日本だったら、なんでキリスト教は戦争するのってこう言われるわけですですね。もういつも聞かれます。そしてキリスト教っていうと暴力的であるとか支配的であるとか征服するとかというのは、国と教会がくっついちゃったからなんです。で、私たちはあんまり想像できないですよね、これがね。でも例えばドイツかな、忘れましたけれども、教会税って献金ですよ。あれがなんか国がなんか肩代わりしてね、払うみたいな、ちょっと信じられないですよね。そしたら、じゃあ改心してなくても、じゃあクリスチャンなのって、そういうことも十分ありえるわけなんです。だから神の国というのはイエス様が言ったこの現実があるんですね。で、これ引き離せない部分があります。じゃあその何ですか、種をね、取るべきだって言ったら、良いものも取ってっちゃうんですよ。キリスト教会ってのは純粋無菌状態じゃ全然ないんですね。で、無菌状態にしようとして摘み取ったら、本人がパンダになりますよ。本人がその、なんていうの、悪いものの発生源になります。だってそれ、なんでそんなこと言うんですかって言うと、イエス様そうおっしゃってるから、神の国というのはからし種のようなもので、そして空の鳥も住んでしまうようなものになってしまうと。そしてもう一つのこのパンデレの方もそうですね、この混ぜると全体膨らむと、まあ、こういうことで、気をつけなければいけないこと、なんでそんな広がっていっちゃうのか、人気なんですね。この群衆の表面的なところで、ああこれだ、おおこれだ、これだっていうのがあります。クリスチャンとて、まあ、以前も話しましたよね、このパリサイ人のパンダネに気をつけなさいってところでメッセージで説教でお話ししましたけれども、どうしても人々が集まると、クリスチャンとてですね、人々が集まると目に見える部分で動いてしまいがちなんです。目立つものとかですね、これも人間だからそうなっていってしまう。そうするとこの偽善のもともとの意味は仮面ですから、この仮面を着てギリシャ の劇場でね、仮面をかぶって、まあ、日本人に分かりやすい脳ですよね。だから本当の自分と表立ってのこの人に見せてるものって違うんだっての、これが偽善です。で、この偽善のパンダネが入ってきてしまいがちなんです。で、今こうやってこの群衆は増えて、どんどん増えていくんだけれども、目的がまるで変わってしまって、まあ、肥大化してってるっていうか、ということをイエス様がお語りになってるのではないかと思われます。で、再び、ごめんなさい、イエスは町や村を通りながら教え、エルサレムへの旅を続けておられた。覚えてらっしゃいますか、この旧章かな、確か、ところから、このルカというのは、長くですね、このエルサレムに向かう道をですね、お語りになられてるんですね、語っているんですね、ルカが。 そして、またこのエルサレムの旅を続けておられたっていうのが書いてあって、するとある人が言った、主を救われる人は少ないのですか。イエスは人々に言われた、狭い門から入るように努めなさい。あなた方に言いますが、多くの人が入ろうとしても入れなくなるからです。家の主人が立ち上がって戸を閉めてしまってから、あなた方が外に立って戸を叩き始め、ご主人様開けてくださいと言っても、主人はお前たちがどこのものか私は知らないと答えるでしょう。するとあなた方はこう言い始めるでしょう。私たちはあなたの面前で食べたり飲んだりいたしました。またあなたは私たちの大通りで教えてくださいました。しかし主人はあなた方に言います。お前たちがどこのものか私は知らない。不義を行う者たち、皆私から離れて行けと。これが午前礼拝でお話ししました場所です。救われる人は少ないんですかという言葉に対して、狭い門から努めて入りなさいと。その救われる人が多いか少ないかっていう問題よりも、あなたは務めなさいとイエス様が命じておられて、この狭い門というのはイエス様の十字架への道を意識しておられる。つまり自分が十字架を経なければ救われることはできないんだよ。イエス様が死なれたと、私たちの罪のために死なれたというところを通らん、そこがこの狭い門であると。行いには絶対に行くことはできない。天の神の国の中に入ることはできないという話をね、今ここでイエス様が行われていたと。この戸を叩くっていうところは、もうこれは神の裁きの時ですね。具体的にはここでユダヤ人、もしかしたら紀元の70年のエルサレムの破壊のことを表しているかもしれないし、究極的には、あれです、イエス様が戻って来られる時ですね。その時に救われようとしても救われませんということです。そして大通りで教えてくれたとか、面前で食べたり飲んだりしたっていうのが、そばにいるんだけど当事者になってないということなんです。そばにいるけど本当にイエス様を自分の主として聞いて、イエス様を自分のこととして、ね、イエス様の話を聞いてない。でそれがもうあるわけですね。だからなんとなく漫然とこうクリスチャン生活してるっていうのは危険ですね。私を知らない、私はあなたを知らないって本当きつい言葉ですよ。でも私たちはイエス様についてたくさん知っても、イエス様を知るっていうのはね、全然違うじゃないですか。イエス様を知るっていうことを私たちがしなければいけない。それはもう本当に、この求めるっていうことですね。この本気で信じるっていうことですね。そしてあなた方は28節、アブラハムやイサクやヤコブ、またすべての預言者たちが神の国に入っているのに、自分たちは外に放り出されているのを知って、そこで泣いて歯ぎしりするのです。人々が東からも西からも、また南からも北からも来て、神の国で食卓に着きます。いいですか、後にいるものが先になり、先にいるものが後になるのですと、ユダヤ人に語っています。でユダヤ人の、ヒーローというか、父祖という、父祖はアブラハム、イサク、ヤコブですよ。神はご自分のことを紹介するときに、私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神というぐらいですね。彼らにイスラエル人への約束が与えられて、神の国を受け継ぐようにこの契約の民としても割礼を受けるであるとか、そのようになっていたから、もうこれは根幹に関わること、この大前提であって、で神の国というのは、祝宴をするとかですね、そういう宴会をするとか、そういうのもありますけど、そういうところにこのアブラハム、イサク、ヤコブが来てると、すべての預言者も入ってると。けれどもあなた方は違いますよと。自動的に イスラエル人、ユダヤ人だからといって神の国に入るのではないということをイエス様は警告してるんです。でこれが午前中も話しましたが、異邦人である、日本人である私たちだからといって、あ、これユダヤ人なんかどうしようもないな、じゃないんですね。継ぎ木されてるんですよ、この異邦人、キリストにあってユダヤ人のこのイスラエル、アブラハムの子孫になってるわけですから。ですから、この自動的ではないんだよということです。そして人々が東からも西からもまた南からも北からも来てっていうのは、これはですね、旧約聖書の中に至るところにですね、このイスラエルで散らされた人たちが、このエルサレムに、このエルサレムに戻ってこられた神が、主がですね、おられるということで、世界中から集まってくる、散らされた者たちが戻ってくるという約束がある、あるんです。人々が、でもここで人々がって、これ29節で言ってますよね。でここはミソで、ユダヤ人でない人たちも加えられて、ここで異邦人もここに集まってきてるんだよっていう意味合いをイエス様は込めています。だから あとね、神の国食卓って書いてあるでしょ。あのイエス様が あの最後の晩餐の時に、あのブドウから出たものをね、このあの飲むのは最後だと。で私がまた神の国でこの一緒にね飲む時まで、まあ、いわゆるなじる人になるようなもんだよね。この私はもうブドウから取ったものを飲まないよと言われました。で初めに行うのは食べることなんですよ。祝宴なんですね。素晴らしいですね。どうしても私たち儒教的な影響がありますから、あんまり食べないで、あのなんか修行するみたいな感じで、まあ、断食っていう時期もあるから大事ですけどね。けれども食べるっていうことは神と交わるっていうこともある。交わる、すごい大事です。でこれを行う時に、あなた方は外に行って歯ぎしりしてるんだよって、で午前中も話しましたが、歯ぎしりするっていうのは後悔するってことです。なんかうーっていう感じですね。このあのこう憎しみとかそういう後悔、全然悔い改めても何でもないですね。これは逆ですね。でこういう状況になるよということで、後にいるものが先になり、先にいるものが後になる。だからユダヤ人じゃなくて異邦人が先に入ってしまったと。本当は先にいるべき人が後になったよと。でもうユダヤ異邦人っていうのはもう関係のない民、神から遠く離れた民であるにもかかわらず先になったんだよということなんですね。けれども私たちはここで気をつけなければいけないのは同じなんですよ。この多く福音を聞いて、多く神の言葉を聞いて、多くキリスト教の中に接していてもですよ、自動的に神の国に入れるっていうことじゃないんだっていうことです。よく考えなさいと、自分で判断しなさいと。そしてさっき言った勤めて狭い門に入っていきなさいということをしなかったら同じだし、たった一度だけ福音を聞いて、なんかわからないけれどもどっかで聞きましたと、わずかな知識なんだけども本気でそれを宝石のように大事にして、もうイエス様信じましたと。あ、これあの証、今読んでる本で、まあちょっと分厚いのでね、なんか少しずつしか読んでないんですけども、あのソ連の、ね、中でね、激しい迫害をクリスチャンたちが受けて、もうあの今の北朝鮮みたいなもんですよ。もう本当にこう話すこともできないような中で、でも解放され、崩壊してですね、そしてその著者がですね、行ってそこでイエス様を信じている人に出会ったんです。でわずかに地下教会というか、もう隠れキリシタンのようにして信じてた。でどうやってそうやって信仰を保てたんですかって言ったら、主の祈りだって言うんだよね、うん、主の祈り、主の祈りだけを見て、そして救いに導かれたんです。不思議ですね。わずかですよ、本当わずかですよ。でこれ私知ってたんですけど、またあの静岡に行ったらですね、その牧師さんの一人が、あの長野かどっかでやっぱりこの主の祈りを掲げてたところで、おじいちゃんおばあちゃんがね、それだけ見て、で次行ったらね、もう私イエス様信じて洗礼も受けたいってそこまで言ってるんです。でわずかな知識でもね、本当に本当にそれをつかみ取っているか、もうたくさん聖書、はい、こうやって、はい、こうやって勉強して、はい、こうやって勉強して、はい、こうってやって、全然救いの知識というか 本当のイエス様の知識に至ってないっていうのもあるんだ。だから後にいるものが先になり、先にいるものが後になるんだという、本当に厳かな警告ですね、あります。そして31節、ちょうどその時パリサイ人たちが何人か近寄ってきてイエスに言った。ここから立ち去りなさい。なんかね、嫌味っぽいね。実際嫌味だと思います。ヘロデがあなたを殺そうとしています。イエスは彼らに言われた。行ってあの狐にこう言いなさい。見なさい、あなたは今日と明日悪霊どもを追い出し癒しを行い3日目に働きを完了する。しかし私は今日も明日もそして次の日も進んでいかなければならない。預言者がエルサレム以外のところで死ぬことはありえないのだということで、今パリサイ人たちがやってきてヘロデが殺そうとしているということを言って、まあ、ガリラヤ地方から出ていけとかっていう感じで言ってるのかもしれません。でヘロデはヘロデアンティパスのことです。あのイエス様が、ね、十字架つけられる時のあのヘロデですよ。そしてヨハネの首を、この切ったあのヘロデです。でヘロデはティベリアというこのガリラヤ湖の湖畔の、南東部にありますね。今もねそこがあの一番栄えてるところですね。ガリラ地方の中では、あガリラ湖の周辺ではホテル街があるんですけども、そこにはイエス様行きませんでした。基本ヘロデは危ない人物です。何するか分かりません。イエスも違うところで動いておられました。あのもっと北の方ですね、カペナウンとかあっちのベツサイダとかコラジンとかですね、あっちの方ですよ。マグダラもそうですし。でヘロデはガリラヤ地方だけではなくてペレアというところも支配してました。覚えてますかね、ペレア。分かりますか、ヨルダン川の東側です。ですね。わからない方は後でいつか聖書地図見ていただけばいいです。新約時代の聖書地図ですね。聖書地図。新約時代。ペレア載ってます。あります。はい。で、ヘロデ寄ってると。で、事実、殺そうとあのするような人物です彼は。ヘロデ大王もひどかったですけども、アンティパスもひどいやつです。でイエス様は3日間十分に宣教しますと言ったんですね。全然この小男に左右はされませんよということです。この狐っていうのは女狐とも訳すことができるから、かなりきつい辛辣な言葉です。でなんか私たちがね、あのこの想像するのは狡猾っていう意味合いがあるかもしれませんけれども、あのイメージがあるかもしれませんが、狡猾もそうですけどね、小心者っていう意味もあります。何でもないものみたいな。でそういう、このイエス様がね、あのそんなヘロデによって逃げるようなそういうものではないけれども、けれどもエルサレムに行ったら私はその、全うして死にますよということをここで お語りになってるんですね。あなたのところでは死なないよって、もう全然妨げられることなく、私は、ガリラあるいはペレアにいるかもしれませんけれども、あのやるよと。そしてエルサレム以外のところでは死なないんだよって、これ神の定めですからですね。このようにイエス様が言われて、このバランスが好きですね。イエス様気をつけるんですが恐れてません。恐れてないけども無防備ではないんです。どっちかなんですね、クリスチャンは、ね、恐れてビクビクしてるか向こう水かのどっちかなんじゃん。でもそうじゃなくてイエス様はこれバランスが取れてます。そして34節、エルサレムエルサレム、預言者たちを殺し自分に使わされた人たちを石で打つ者よ、私は何度メンドリが雛を翼の下に集めるようにお前の子らを集めようとしたことか。それなのにお前たちはそれを望まなかった。お前の家は見捨てられる。私はお前たちに言う、お前たちが祝福あれ、主の皆によって来られる方に という時が来るまで決してお前たちが私を見ることはない。で今このまだエルサレムにも行ってないのに、もうなんかすごい目の前にエルサレムがあるかのように、そして生きているかのように話すんですね。2回もエルサレムエルサレムと。で今まで群衆の堅くなさについてイエス様がお語りになってましたけども、まさにエルサレムこそが堅くな極まりない反抗している町だったということです。先祖たちで預言者たちを迫害しなかった者はいないじゃないかとイエス様が言われましたし、事実この聖書を見ますと、まあ、エルサレムだけじゃなくてこの兄弟がですね、この神につく者を殺していくっていう歴史がなんとアダムとエバの息子から始まっている。そして、この、イシュマエルがイサクをいじめたというところもありますし、そしてこのエルサレム、ダビデが王様になった、ダビデもそうですね、サウルに追われました。その前はヨセフがですね兄弟に売られました。モーセも最初に拒まれましたですね。そして預言者に入っていくと、このエルサレムに不義がいっぱいにあると、エジプトみたいだというふうに咎めたのはイザヤです。本当に硬いんだよ。私たちの反応はヨハネと同じです。主よ、天から火を下しましょうか、滅べと言いたくなるわけですが、イエス様は面取りがひなを翼の下に集めるようにしたと。これも旧約聖書に出てきますけれども、この本当に優しくね導いていかれる神の姿です。イエス様も神の証言者として本当にこの集めていこうとするんです。何を学ぶことができますかね。私たちは裁きがあると分かっていたとしても、その厳しい現実があると分かっていたとしても、分かっていても、それでも無駄になっても救いたいという神の心をつかみ取ることです。神は決して最後まで諦めない方です。そして35節で、見よお前、35節読みましたね、見捨てられるっていうのはこれ何か、神殿が破壊されるってことですね。でこれの40年後です。約40年後に紀元70年です。ローマがエルサレムを包囲し、そして神殿を破壊しました。今でもイスラエルは、ちょっと名前具体名今うっかり忘れたんですが、この神殿破壊の日を、この記念しています。1週間ぐらい前かな、確か2週間ぐらい前か、どっちか記念しています。極めて興味深いことに、そのユダヤの暦の中では同じ日にバビロンにおけるこのエルサレムが破壊されて、そして新約この70年に破壊された日が同じだったんですね。なので彼らは今でもそのことを、覚えて記念しています。でこれがその見捨てられると。だけれどね、ここで終わっちゃいけないんですね。しばしね、聖書を読むときって、なんかこうインパクトが強いところで終わっちゃうんだよね。あ、もう裁かれちゃうんだってことなんでしょ。で例えば私が聖地旅行行ったときにラオデキアの遺跡行ったんですよ。でラオデキアの遺跡ってなんか一番生ぬるくてね、もう本当に神様から裁かれる教会だとかって思っちゃうじゃないですか。でもね、よく読むとね、熱心になって悔い改め、愛するものをって言ってね、悔い改めなさいと、熱心に悔い改めなさいと。そしたらね、戸を開いてね、食事一緒にするって言ってんですよ。で結構長いんだよね、あれね。結構恵みのある教会なんですよ。でその説教を聞いてた時に、真横にビザンチン時代の教会が立ってるの。その教会跡がね、すごい綺麗なの残ってるの。最近掘り起こしたばっかり、綺麗なモザイクがある。悔い改めたんですよ彼ら、おそらくは。で今なんでここでちょっと今外れちゃったんですけど、戻りますと、見捨てられるで終わりじゃなくて、 お前たちが祝福あれ主の皆によって来られる方によって言う時が来るまで見ることはないって言って、言う時が来るんですよ。でこれがエルサレムに彼ら入った時歓声上げたでしょ、あの群衆が。あれと同じ言葉を彼らがまた再び言うんですね。イエス様を見て、いつかと再臨の時ですよ。イエス様がこの誰の身でも見るか分かる形で来られて、それゼカリア書にはですね、初子を失った時のように嘆くとあります。そして黙示録の一章にも嘆くという言葉があります。でこれは悔い改めの嘆きなんです。そして、清い泉がこの開かれると、つまり清めが起こると、これがゼカリア書の13章に書いてあって、そしてローマの11章にはイスラエルは皆救われると書いてあります。その時に生き残って悔い改めてイスラエルはみんな救われるということが書いてありまして、この時まではって言って、まだイエス様は天にとどまっておられます。で私たちが知らなきゃいけない神様の、このなんか時計があるんですね。で私たち漫然とクリスチャン生活しちゃいけないんですね、これは終わりの時があるんだということです。そしてその完成の時に向かって神様は全てのことを進めておられる。そして私たち今この場所に置かれていて、何をすべきかが教えられている。でその責任があるんだということです。で今日は御言葉聞きました。何か漫然としちゃいけない。そしてもう一つは、これが一つ目ですね、あの 群衆に対してイエス様が狭い門から努めて入りなさいということ。そしてもう一つは、この諦めない神なんです。どんなに固くなっても、どんなに長いことダメであっても、聞き分けなくても、でもやっぱりもう一年ちょっと資料も入れますからということですね。でお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして本当にあなた様の素晴らしい、この御言葉をいただくことができて感謝いたします。私たちが、本当に、この日頃の生活の中で、このイエス様の葛藤というものを持っています。この人の固くなさに出会った時に、ああもう嫌だっていうふうに思いますし、そして私たち自身が今度は漫然としてしまって、このなんかクリスチャン生活を、このなんか惰性で生きてしまうような、まあ、そういうこともあります。どちらもありました。主を教えてくださってありがとうございます。どうぞ、私たちが、このあなたの思いに応答して、この1週間、この何か聖霊によって示されることがあれば、本当にそれに応答して知恵を持って、対応していくことができるようにどうか助けてください。お願いします。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。 アーメン。